ガンダム F91 見ました。面白かったです。スーパーファミコンとかで、F91 のゲームが出てたり、まあ、スーパードッジボールっていう、ソフトがあるんですけれども、そこで、F91 が出てたりと、まあ、F91 っていうのは見たことはないんですけれども、小学生の時から割と馴染みがあるガンダムだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、まあ、F91 っていうガンダムがいて、ベスバーショットっていう、なんか武器かなんか必殺技的な何かを持ってるっていう、ガンダムなのかなって思ってたんですよ。で、まあ、それを、まあ、見ようと、やっと思いまして、小学生の時から知ってたのに、今更見ようというふうに思いましてね、見ました。うん。まあ、すごく、なんだろうな、いかにも続編ありますっていう終わり方を、しておいて、結局続編はないみたいですね。あれは本当になんだろうな、最近つうか、わかりやすく言うと、まあ、シャアを倒しましたと、終わりみたいなね、もっと敵いるのに終わりみたいなね、うん。で、物語の一番最後に、なんだっけな、This story is beginning みたいなことが書かれてたんですよ。だから、あ、そうなんだ、続編あるんだと思ったら、それで終わりらしいですね。仮面ライダーシーン、プロローグみたいな感じですかね。終わんのかいみたいなね。感じでしたけれども。F91 はガンダムじゃないそうですね。ちゃんと言えば。型番として、モビルスーツが、連邦軍ですかね。連邦軍が作ったモビルスーツの型番として F91 っていうのがあって、で、あれ？この F91 って、なんか、10年だか20年前に、なんか宇宙戦争で活躍したガンダムっていう、モビルスーツに超似てね、あ、じゃあこいつガンダム F91 でいいやみたいなね、ことなんで、最初からガンダムとして作りましたっていう感じじゃないんですよね。たまたまガンダムに似てましたみたいなね、感じなんですよね。うん。で、F91 なんですけれども、まあ、スーパーモードみたいなものがありまして、なんだっけな、すごく感情が高ぶったらなのかな、高ぶったら、パイロットの感情が高ぶると、なんかスーパーモードみたいになるんですよ。なんか肩から羽みたいなのがピッツって生えて、で、口の部分が、なんか、なるんですよ。開くんですよ。本当にね、シャイニングガンダムのスーパーモードみたいなね、イメージなんですけれども。それで、そうなるとどうなるかっていうと、めちゃくちゃ早く動けるんですよね。めちゃくちゃ早く動けるんですよ。モビルスーツなのに残像を出すぐらい、早く動けるんですよね。うん。まあ、それでなくても、F91 は、普通に比べてめちゃくちゃ速いし、普通のモビルスーツに比べて武器もかなり強いのに、で、防御力も高いのに、さらに残像を残せるぐらい速くなるっていうね、感じでね、これまさしくスーパーモードじゃねえか、つって。まあ、スーパーモードの方が後なんですけれども、時代的にね、思いましたね。まあ、やっぱりガンダムを見てると、どうしても僕が多分初めてまともに見たガンダムが G ガンダムなので、どうしてもそれと比べてしまいますけれども。まあ、あっちの方が異端っていう感じですかね。まあまあ面白かったんで。まあ、見れる機会があったら見たらいいんじゃないかなと思いますね。ただ話が、ね、展開が早すぎてっていう感じはしますけれども、もっと説明してほしかったそこみたいなところはありますけれども、まあまあ面白かった。ですね。はい。ということで、タイトルコール、どうぞ。
ソレイテ、宇宙制服、ラジオ。
はい、ということでバイキンタンでございます。今回は97回目でございます。せっかくですから、まあ91回目とかが良かったんですけれども、まあ91回目に F91 の話しろよって話なんですけれどもね。いやー、なんかまあ致し方ありませんね。F91 のスーパーファミコンのソフトがあるんですよ。で、それを持ってたんですよ。で、小学校の時に、その F91 ってガンダムがどういうガンダムで、全体的にどういう話なのかも全く分からずに、まあでもソフトを持っててやってたんですよ。やり方も分からないのに。で、そのゲームは、最初に扱える機体が F90 なんですよね。で、僕はその F91 っていうガンダムの話には F90 っていうガンダムが出てきて、で91が出てくるっていう話だと勝手に予測してたんですけれども、違うみたいですね。 F91 のその僕が見たその2時間ぐらいの、まあ映画版なのかな、あれは、はF91 が最初から出ててっていう感じなんですけど、僕がやったゲーム、小学校の時にやったゲームでは F90、調べてみるとどうやら最後まで90っぽいですね。うん。そのゲームでは最初から最後まで F90 しか使えないっていう感じですかね。うん。で、その映画っていうか2時間の映画を見て思ったんですけれども、ミノフスキー粒子は最強じゃねえっつって思うんですよ。ミノフスキー粒子を使ってない連邦軍の雑魚は大体使ってないんですよね。ミノフスキー粒子もう超なんだろう、ロボットっていう点ではデジタルだけれども、あまりに武器がアナログだなっていう、その、まあ、ガンダムとか敵の、パイロ、キャップ、なんつうの、隊長機とかに比べると、わあ、雑魚は本当雑魚になっていう風に思うんですよね。うん。だからやっぱりビームですよ。やっぱり世の中ビームです。どんどんビーム使っていきましょう。ということで、まあ世の中はどんどんビームを開発する方向に科学が進めばいいかなと思います。ということで本編、質量を持った残像か。その時歴史は動いた。はい、日々積み重ねられる人類の歴史、昔起こった歴史上の事件の背景を脚色全開で解説していくコーナーでございます。イエイ。ということで、今回はバブル崩壊の背景をまあ解説していこうかなと思います。はい、じゃあ考えていきますか。バブル崩壊、まあバブルはわかりますよね。まあバブル経済っていうのがあったんですよ。もう超好景気みたいなね、日本超好景気みたいな、うん、っていう時代があって、でそれがまあバブルのバブル時代っていう風に言われてたんですよ。でバブル崩壊っていうのは、つまりはそのバブリーな時期が弾けたと、終わっちゃったと。うん、なんで終わったんでしょうね。まずそのじゃあバブリーなバブルな感じをがなんで起こったかっていう話ですよね。バブル、まあ、バブルっていうぐらいですかね、泡ですよね。要はね、清潔時代に突入していたんですよ。で、なんつうの、ビオレとかね、キレイキレイみたいな、とりあえずね、石鹸とか、ボディーソープ、ハンドソープ、売れに売れたんですよ。もう、ニーズがありまくって。とりあえず、体をきれいにしたいと。うん。今までは、バブルですからね。日本がすごく上り坂で、仕事がどんどん増えるわけですよ。で、お仕事は大変です。夏だったら普通に汗かきます。で、それでなくても、冷や汗とかね、手汗、脇汗、いろいろかきます。社会に出ると。汗をたくさんかきます。で、 研究職の人とかね、工場とか、とりあえずなんかいじる系、作る系のことをしてる人は、汚れます。制服つうか、作業服つうか、白衣つうか、そういうの汚れます。はい。なので、帰った後に、もう本当さっぱりしたいっていう人が本当に増えたんですよ。その時代はね。で、なので、まあいろいろ売れましたよ。車も売れましたよ。テレビも、すごい派手なことしてましたよ。スーシーが、ナオンデーみたいな感じだったんですよ。シータクで、熟身で、潜りだねみたいなね感じだったんですよ。でも一番じゃあ何が売れたか、これはもうね、完全に石鹸、ボディーソープ、ハンドソープ、洗剤、とにかく泡を作り出すような製品がすごく売れたんですよね。で、すごく売れたっていうのが、まあバブルなわけですよ。もう老若男女みんな泡泡、ファッションにもね、泡のその柄みたいなものが取り入れられて、ちょっと時代を先取りしようって頑張ってるような感じの人は、もう頭にねシャンプーをして、その泡立った髪の毛のまま出てた人もいますね。うん、もうちょっとね、終わってしまいました。時代的には1991年に終わっちゃったんですけれども、今でもまだね、バブルが続いてたら、おそらく泡服っていうのができてたんじゃないかな。あるじゃない、ボディーソープの CM とかで、すげえ泡立ちますつって、泡泡じゃん。あれをもうちょい頑張ってモコモコさせて、見えなくするんですよね。 CM とかでもその局部とか、まあ大体女性ですよ。で、局部であったりとか、そのおっぱいの部分は巧妙に泡で隠されてるわけですよ。で、その泡服っつうのはその全身版ですよ。大概そのメンズノンノとかね、もうなんだスマートとかね、もういろいろ泡服特集してましたよ、多分ね。なんつうの、ジュノンボーイみたいな人たち、みんなそのファッション誌でその泡服を着てドヤみたいな顔してましたよ。ただ終わっちゃったんですよね、バブリーな泡世代終わっちゃったんですよ。で、なんで終わっちゃったかっつうとですね、まあこれはちょっと難しい話になるんですけれども、泡っていうのは、まあバブル崩壊っていうのはバブルが弾けたっていう言い方をするんですよ。で、まさにその通り、あまりにその泡を作ろうっていう会社が増えちゃって、製品も増えちゃったんですね。で、その消費者はそのいろいろその製品によって、そのなんつうの、得て増えてっていうか、その利点欠点があったわけですよ。例えばこの例えばボディーソープはすんげえ安いと、うん、すげえリーズナブルだと。でもまああんまり泡立ちは良くないですよと。うん。他に、その、ちょい高いです。でも、泡、うん、すげえです。みたいなね。あったんですよ。で、視聴者じゃねえ、消費者のニーズが本当に泡に対して、きめ細やかで、もう、スーパーがね、もう、ボディーソープコーナー、ハンドソープコーナー、洗剤コーナー、あとは、 そのお皿を洗うとかの洗剤、洗剤ですよね。あとはその泡風呂、それもですね、コーナーで、スーパーが埋め尽くされてしまったんですよね。9割は泡でしたね。泡で構成されてました。うん。泡つか、泡が出る製品で構成されてました。ただ、泡じゃお腹は膨れないわけですね。で、そこに目をつけた、その、スーパーとかデパートが、あえて泡を一切、その、取り上げませんと。うん。ご飯いっぱい置いてます。とかね。文房具いっぱい置いてますとかね。服をいっぱい置いてますとかね。っていうデザートじゃねえ。デパートとかスーパーを出しちゃうんですよ。そしたら、その、ちょっと、日本人ってちょっと飽き性なとこがあるんですよね。すぐ飽きちゃう。芸能人とかそうじゃないですか。一発屋とか言ってね。うん。視聴者の方が先飽きちゃう。みたいなね。で、一緒で消費者が飽きちゃったんですよ。泡が、もういい、泡いいやつって。で、その、ちょうどその、そろそろっていう、飽きたなっていうなりかけの時に、そういう泡を特集しないスーパー、デパートっていうのが、まあ、出てきましてですね。まあ、消費者みんなそっちに流れちゃって。で、その、動きの遅いスーパー、デパートっていうのは、次々こ、潰れていったわけですよ。その、洗剤とかの在庫を処理しきれなくて。で、今更他のっつっても、じゃあこの商品どうすんのっつうので、ね、泡系が全く売れなくなったんですよね。だから、なので、泡に偏りすぎたスーパー、デパート、専門店、全部潰れました。はい。で、失業者がすげえ増えちゃって、で、そっから徐々に、その、なんつうの？物が売れなくなっちゃったんですね。それを皮切りにね。はい。それがね、バブル崩壊ですよ。まあ、一応ですね、これがバブル崩壊の背景でございます。一応おさらいしておきますとですね、泡商品がたくさん売れたけど、そのうち売れなくなっちゃって、そこから、消費がしなくなって、不景気ということで、一応その、好景気、その、なんだろうの？一瞬で、その好景気が終わったっていうのが、泡がパンと弾けるような感じ、そういう、なんつうの、比喩。そして、実際の泡ブームと合わせてバブル崩壊と呼ばれていたわけでございますね。はい。ということで、これで歴史のテストは100点間違いなし！以上、その時歴史は動いた？でした。みんな、今の話、本気にすんなよ。よろしくな。
ついに出た、全米が注目、反抗期の少年の心のような鏡、ガラスの球体、絶賛発売中。
ネガティブシンキングで行きましょうーい。めんどくさ。このコーナーはネガティブなことをひたすら言って自分をどんどん盛り下げていくという宇宙征服とは何の関係じゃ。宇宙征服とは何の関係もないおまけがございます。今回はこのテーマ。
涙が止まらない。
涙がね、止まらないんだ。別に鬱とかじゃないんだよ。別に悲しいことがあったとか 壁にぶち当たったとかそういうことじゃないんだけれども、あのね、まあ未だにやっぱり寒いですよ。で、寒いとね、涙が出るんですよ。朝、あの寒い中ね、歩いてるんですよ。だいたい左目なんですよね。右目から出ることはあんまりないかな。左目なんですよね。左目から本当に全くもって悲しくないのに、ずーっと目から目の端からね、涙が出てくるんですよ。で、あれ悲しくないのに涙が出ちゃうですよ。うん、ニコニミコミコナースですよね。うん、悲しくないのに涙が出ちゃうんですよね。で、みんななると思ったんですよ。それはその寂しくじゃねえ、寒くなってその中を歩いてると誰でもそうなると思って、いやー今日は寒すぎて涙が出ちゃったよって言うと、大はんっていう、なんで涙出んのと、その因果関係はおかしくねっていう、寒いから涙が出ましたっていう因果関係おかしくねっていう反応をされますね。で、さっきもラーメンを食べてたんですよね。で、僕ラーメンって食べないんですよね。まあ友人といるときは食べますけれども、一人でそのラーメン屋さんに入ってラーメンを食べるっていうのは、めったにないなっていう感じなんですよね。本当に多分何回だろう、5回、人生で5回ぐらいかな、全然ないんですよね。まあそうだね、そうだね。一人でラーメン屋に入るってことはないんですよね。まあ一か次の機会で、まあ一か次の機会でみたいな感じでどんどん先延ばしになっちゃって、でもすごくラーメンが食べたいなーっていう気分になって、でラーメン屋があって、じゃあ食うかという感じになって、一人でラーメン屋さんに入りましたと。で、半ちゃんセットみたいなのも頼んだんですよ。ラーメンと半分チャーハンみたいなセットを頼んで、食ってたんですね。うめえうめえつって。まあ、お腹もかなり空いてたので、うめえうめえつって食ってたんですけれども、ね、食ってたらね、涙が出てくるんですよ。寒い時にも涙が出ますけれども、暑いって感じた時にも涙が出るんですよね。で、ラーメン、特にラーメンですよね。やっぱりラーメンを食べてると、すごい涙が出てくるんです。これも左目から出てくるんですね。左目の端から出てきて、つーつって、ほんまに、本当に、つーつって垂れるんですよ。もう、全く目に、その、涙目とかになってたのかな、なってないのかわかりませんけれども、もうとにかく、もう何の抵抗もなく、つーっと流れてね。で、それを、あ、また涙出ちゃった、っつって、拭いて、また食べるんですよね。じゃあ、また、しばらくしたら、ツーって流れるんですよね。で、熱いものを食べると、その、やっぱ、鼻の方がね、その、やけどをしないように鼻水を出すじゃないですか。それ人間の普通の、生理現象なんですけれども、熱いものを出たら、食べたら、鼻水が出ます。で、僕の場合は涙も出ますと。もう、旗から見たら完全になんだろう。もう、人によって、少しはその想像する方は、中身は違いますけれども、まあ、おおむね、まあ、割とでかい失恋をしたんだろうなと。彼女に振られたのかな、女に振られたんだろうな。これは、この、感じ、やけ食いだな、みたいなね、感じでね、絶対店員さんに思われてるんじゃないかな、と、思いながら食べてました。うめえうめえって。僕はもう全然悲しくないですよ。ただ、目の前のラーメンとチャーハンをうめえうめえって食ってるだけなんですけれども、で、あ、ちょっとお腹が、あ、これだけじゃ足りないな、餃子も頼もうかな、みたいな。もう全然食べ物のことだけで頭がいっぱいなんですけれども、体は、っていうか外見、外見、は、泣いてるように見えるんですよね。みたいなね、感じでラーメンを食べてるんです。本当に泣いてるように見えるんだろうな。涙をね、もう拭いて、鼻水をでやって食べてるんですよ。で、お腹も空いてるからかなりガツガツ食べ ってる様子は完全に焼け食いですよね。っていう感じでね、どうしてもね、僕ね、暑すぎても寒すぎてもね、涙が出ちゃうんですよね。みこみこなーす。みこみこなーすって、何人に通じるかわかりませんけれども、みこみこなーすっていう電波局があるんですけれども、コスプレとし、女の人がするコスプレとして、みこさんのコスプレ、ナースのコスプレ、これ最強に萌えんじゃねっつって。じゃあこれ合わせたら最強じゃねみたいな、よくわかりませんけど、そういう考えでしょ。あれ確かゲームの、オープニングかなんかでしたよね、確か。何のゲームか知りませんが、みこみこナースっていうゲームかな。そうなんですよね。でも僕からしたら、ナースはまあありだね。みこは萌えないな。うひょーっつって、来たーっつって、いうふうにはなれないな。何と、ナースなら、燃えるか。いや、今、その話はやめよう。全然話が違ってしまった。はい、ということで、涙が止まらなくて、死んじゃおっかな。以上。ネガティブシンキングで行きましょうい。でした。みこみこなーす。
新発売。これから育てていこう。君の冷蔵庫カウンセラー。ひねく冷蔵庫。君はまだ本当のひねく冷蔵庫を知らない。
宇宙政府一分解説略して。
ワンフォートメネ。
このコーナーは毎回一つテーマを取り上げ、そこから地球を征服するにはどうすべきかを1分間で無理やり考えていくコーナーでございます。ということで、今回のテーマはピンセット。ピンセットです。はい、虫のイメージかな。ピン、ちっちゃい時になんか木製のアスレチックみたいなとこ行ったんですよね。で、その時3、4歳ぐらいじゃなかったかな、行って、でみんなで遊ぼうみたいになってね、楽しく遊ぼうっつってなったんですけれども、なんかね、木の端みたいなとこがあって、そこにその素手でね、スーっつって吸ってたんですよ、手をね、手のひらを。じゃあ木の破片が、その木の破片っつっても、もう細かいですよ、細かい破片みたいなのがブサッて指に、指つが手のひらに刺さって、で痛っつって、でもちっちゃい僕はすごく痛くて、痛い痛いっつって、で、あ、家族で行ったんですけどね。でうちの父親が、あ、そうかっつって、ピンセットで、なんでピンセットを持ってたか分かりませんけども、まあとりあえずピンセットでね、手のひらの木を取ってくるんですよ。すっげえ細かいんですよ、本当にピンセットで。虫眼鏡ないと厳しいぐらい、結構細かいかったんですけれども、まあ今だったら多分、まあ抜くか放置するかどっちかなんですけれども、まあちっちゃい頃はちょっと我慢できなくて、で抜いてもらったんですけれども、破片がね、結局取りきれなくて、細かさあまりに細かいので、ピンセットで取ろうとしても、ね、折れちゃうんですよね。で破片が残っちゃったんですよ。でまあそのまま放置ですよ。今ではそれは立派なほくろになってます。よくわかりません。今でも埋まってます。多分ね。もう消えてるかもしれませんけど、なんかほくろっぽくなってます。はい。ということで、今回はピンセットで、地球征服してみたいと思います。それでは、ワンホットメニュー、スタート。まあ僕からしたらね、ピンセット、あんまり馴染みないです。どっちかっつうとね、毛抜き的なものの方がまだ馴染みがあるんじゃないかなと思います。ピンセットも、毛抜けんじゃね？無駄毛とか抜けんじゃね？毛を抜いたらいいんじゃね？いっぱい抜きましょう、じゃあ。人類のね、毛を飼ってやりますよ。ピンセットでね。まずはまあ、一番痛いところからいきましょう。やっぱ髪の毛でしょ。髪の毛は痛いですよ。抜く時の痛さもありますし、抜いた後に、その、精神的ダメージとしてもでかいですよ。痛いですよ、これは。抜きます。 みんなお坊さんになります。ツンツルリンです。般若心経を覚えましょう。般若心経を唱え、みんな唱えているとだんだん眠くなっちゃってね。
2100年8月31日、
その生物は地球を支配した。
時は経ち、2265年6月、
僕らは永遠の冬を生きていた。
RB プロジェクト連続サウンドドラマ、モノクロームパレード、
さあパレードを始めよう。
ということでエンディングです。今回は3コーナーをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。このラジオでは皆様からのお便りを募集しております。各コーナーへのお便りほか、ご意見ご感想、深刻なお悩みからどうでもいい一言まで何でも送ってください。お便りは virus.pkd@gmail.com まで。コーナー名バイキンネーム、過去ラジオネーム、内容名記の上お送りください。もしくはブログ内にあるメッセージからバイキンターテに送っていただいても構いません。その他コメント欄、ウェブ拍手、何でも受け付けております。いただいたお便りは番組内で紹介させていただきます。またこのラジオはポッドキャストに対応しており、シーサーブログの僕のページの左上にある、ポッドキャスト登録、これをドラッグ&ドロップした前をバイバイキンタンと書かれたバナーをポッドキャストが聴ける音楽管理ソフトにドラッグ&ドロップしていただくだけで登録ができますので、ぜひよろしくお願いします。せーのー、よろしく。はい、ですね、まあ、あの F91 の話に戻るんですけれども、あの F91 のね、主人公なんつんだっけ、ノートマン、なんだっけな、なんか文房具の名前かなんかが入ってたような気がしたんですけれども、まあいいや、主人公のね妹がね、もう可愛すぎてね、もうキュンキュンしてました。妹っつうのはね、ライトノベルとかではよく妹っつってね、すごく美化されますけれども、やっぱりね妹っつうのはね可愛いもんですよ。妹、そうだな、本当に何だろうな、僕からしたら、この世で一番わがままを聞いてあげたくなる存在ではありますね。ある意味その、まあ、彼女であったりとか、その奥さんであったりとか、まあ、子供ができたら別かもしれませんけれども、ある意味今のところ一番わがままを聞いてあげたいなって思える存在ではありますね。まあ、別に僕だけでなくてですね、まあ、割と僕の周りでもですね、妹がすげえ大事っていう人は割といますしてね、妹を持つ人は大体妹は可愛いって言うんですね。もうその、なんつうんだろうね、なんか、難しいですね、言葉にするのが、妹の可愛さっていうのは。じゃあ、逆にね、お姉ちゃんを好きっていう人はね、あんまり聞いたことないですね。お姉ちゃんはうざい、でも妹は可愛いっていうのは、友人、お姉ちゃんと妹を持つその友人は、お姉ちゃんはうざい、でも妹は可愛いという感じでしたかね。お姉ちゃん大好きっていう人はあんまり聞いたことないなっていう感じがしますね。女性の方はどうなんですかね、お兄ちゃんと弟だったらどっちが好きかみたいな。お兄ちゃんにやっぱり甘えたくなるのか、それとも弟をこき使いたくなるのか。まあ、こき使いたくなるとか言うから、弟はお姉ちゃんを嫌うのかな。はい。ということで、それではまた次回お会いしましょう。それでは皆様、バイバイキーン。